Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。皆さんこんにちは、キャサリンでございます。もう11月ですね。あとそれこそ11、12、2ヶ月でまた新しい年をね迎えることになるんですが、皆さんどんな11月をお迎えになることでしょうか。さて今日はですね、私がまた素敵なねドクターのお話を聞いてまいりました。スポーツ内科って皆さん聞き覚えはございますでしょうか。あんまりないと思うんですよね。私も初めて聞いたんです。本当にねスポーツをされる方にとっての救世主かなって私は思います。素敵な素敵なねスポーツ内科の、田中ドクター、田中先生のねお話を聞いてまいりましたので、どうぞゆっくりと今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、どうも先生。
皆さんこんにちは、私は大久保病院でスポーツ内科を担当しております、医師の田中裕樹と申します。
はい、田中先生ですね。
はい、はい、
今日はですね先生のこのね勤務先であるあの大久保病院さんの方に来させていただいてるんですが、お忙しい時間なのにね時間を取っていただいてありがとうございます。
いえいえ、ようこそお越しいただきました
ありがとうございます。そもそもですね先生、スポーツ内科って私聞いたことなかったんですけど、どういうものなんでしょう。
はい、スポーツ内科、おそらくお聞きになっている皆さん全く聞いたことないっていう方がもう 99.9%、はい、ほとんどだと思います、
はい、
実はですね、このスポーツ医学の中で今整形外科ではない、内科的な部分、それがスポーツ内科なんですが、はい、少しずつ注目を集めてきております。
あ、そうなんですね。
今日はその話をしていきたいと思います、
はい、
まずですね、スポーツ内科、言葉の定義をしますと、はい、ちょっとややこしい言葉を使いますとね、医学的な、
はい、
スポーツ内科とは、運動やスポーツによって発症する内科的な病気の予防や治療を行う医学と。なんやそれと、そこまで聞いてもなんかよくわからないと、要は運動とかスポーツをしてですね、なぜか内科的な病気にかかってしまうよということがあり得るんですね。ちょっとにわかにはこう想像しにくいというか、一般の方にはアスリートってもう健康でピンピンしてるんじゃないか、
そ
ういうふうに思われる方が、多いと思います、でそもそもですね、今お聞きの皆さんも、例えばウォーキングをしたりとか、ジョギングが趣味、テニスが趣味といろいろと運動やスポーツをやられている方、多いかと思います。
そうですね。
で、運動とかスポーツは基本的には体にいいんですね。これはなんとなく皆さん想像できると思います。
いいものだと思ってますので、
例えばですね、その体にいいっていうのを、具体的に、言いますとですね、医学的な効果としては、心臓とか肺の機能が高まったりですね、もちろん筋肉がついたりとか、骨が強くなったりとか、あるいはご高齢の方であればですね、認知機能が高まる、つまり認知症の予防になったりとかですね。
そうですね、よく言われますね、
あとは、もちろん脂肪が減ったり体重が落ちたり、そういう効果ももちろんあるので、それが結果的に動脈硬化を予防して、動脈硬化というのは血管の、内側に、が 狭くなって詰まってくる、はいはい、そういうような状態ですね、
うん、
それが心臓で起こってしまうと狭心症、心筋梗塞、脳で起こってしまうと脳梗塞とか、はい、怖いね、そういった血管に関する心臓の病気、うん、脳の病気、そういったものの予防にもなるし、
はい、
あるいは、まあ、ある種のがんですね、まあ、怖い話をすると、はい、乳がんであったり大腸がんっていうのは、
うん、
太ってる方の方がリスクが高いんですね。
あ、そうなんですね、はい、今すごい声が大きくなりました私ドッキリです、はいはい、
そういう方はですね、はい、まあ、運動スポーツをすることで体重を減らすと、そういったある種のがんのリスクが下がるというのが、これも世界的な研究で証明されています、
はい、
なので、まあ、いろいろ言いましたが、運動スポーツというものは基本的には体にいいものなんですね。
これ
はもう間違いない、
うん、
はい、だから、皆さんもですね、はい、適度な運動に取り組んでいただくことに関してはもう大賛成で、
はい、
はい、これからもやってる方は続けていただいて、
うん、
そしてやっていない方もですね、
はい、
まず気軽に始められる運動からですね、ウォーキングであったりジョギングであったり、
はい、
楽しんでいただいたらなというふうには思うんです、
うんうん、
そしてちょっと話がそれました
けど、はいはい、
本題に戻ります。
そもそもじゃああれですね、
はい、
うん、スポーツがいいもんですが、
ですがいうところで、うん、
はい、
スポーツ内科の話が戻ってくるんですね、
はい、
で僕が診療しているですね、スポーツ内科の患者さんというのは、まあ、比較的熱心に、競技に取り組まれているトレーニングされているアスリートの皆さんに起こりやすい病気、状態というふうになってきます。
じゃあ先生、それは例えば学校の部活でもありえるわけですか？
そうですね。中学生、高校生、非常にたくさん今、僕の外来に受診していただいております。でですね、まあ、そのアスリートが本当に健康なのかというところになってくるんですが、先ほども言いましたように、はい、うん、適度な運動スポーツが健康にいいのは明らかなんです、
はい、これは間違いない、
間違いない、
はい、
ただですね、
うん、
特にトップ選手、トップアスリートほどですね、肉体的にも精神的にも非常に追い込んで自分をまあ追い詰めてといいますか、過酷なトレーニングをしたりだとか、はい、そういったことで体調に異常をきたしてくる、なんとなくイメージがついてきたんじゃないかなと思います。
わかりますね、
はい、
うんうんうん、で適度じゃないですよね。
そうですね、
はい、
うん、で、まあ、アスリートはですね、もちろんその過度 の、まあ、やりすぎの練習であったりとかですね、うん、あるいはそういった過度の練習に見合った分の食事摂取、
はい、
栄養摂取ができてない、
はい、
例えば鉄分の不足であったり、タンパク質の不足であったりですね、
うん、
やっぱり運動した分しっかり食べるということも大事なんですね。そういう食事摂取の、まあ、不足といいますか、不適切さがあったりとかですね。
多いんですか結構先生？そういう
そうですね、やっぱり体重を気にして食べなかったりですね、
なるほどね、
軽い方が速く走れるんじゃないかって勘違いされてるような陸上選手もいらっしゃったり、
そのために痩せると、
そうですね、からそういう、まあ、体の、まあ、イメージの何て言いますか、歪みと言いますかね、誤ったその認識で、食べるカロリーを制限してい う方も中におられますし、
そうなんですね、
はい、まあ、その話を少し後にするとしましたね、
はいはい、
で、あとはやっぱりきちんと休まない、もう練習バカと言いますか、練習練習、朝練もして昼間も練習して放課後も練習頑張ってしまうと、
はい、
体を休めることがない、
うん、
あるいは、夜まあ勉強頑張ったり、あるいはまあスマホいじってかも分かりませんけども、
うん、
今楽しいことたくさんありますので、
はい、
睡眠時間の不足、これも日中トレーニングで疲れた体を癒す、まあ、睡眠というものが不足してもですね、うん、
はい、
体調の異常というのは出てきてしまいます、
うん、
あとはですね、精神的なストレスですかね、
はい、
大会が1週間後に迫ってる、相手に勝てるかなとか、ちょっと
ありますよね、あるある、
うんうん、チームメイトとうまくいかないな、
はい、
そういう監督さんとっていうようなそういうストレス、
うん、
これもですね、まあ、皆さん経験あると思いますが、ストレス溜めてるとやっぱりいいことはありませんね。
そうですね、う
ん、なので一応まとめますとね、
はい、
アスリートって、まあ、一つは、練習のしすぎ、
しすぎ、はい、
一つは、まあ、栄養の不足、
不足、
一つは 休養とか睡眠の不足、一つは、ストレス、まあ、はい、今挙げた4つの要素によってですね、うん、内科的な問題、あんまり痛みとかですね、骨折とか、そういう生理理科的な派手な症状はないにしても、何か体の中でですね、じわじわと体調の不良というか調子が狂ってくるいうことが起こってくるんですね。なんとなくスポーツ内科っていうことが、はい、
ちょっと分かってきました。
ですね、
じわじわ
いうところですね。じわじわです。僕の話はあと10分聞いていただくとですね、スポーツ内科の全貌が見えてくるようになってます。
そうなんですね。
はい、
はい、いやもう全貌知りたいですね。適度っていうのがね、これまた本人にとってまた違いますよね。これぐらい適度と思ってる人もいれば、
はい、
ね、皆さんやっぱりもっともっとと思うから、結局そのじわじわときちゃうんですよね。
ですね、やっぱり外来に来られてるのはですね、
はい、
中高生の、まあ、陸上だったり野球だったりサッカーを熱心に取り組まれてる、まあ、学生さん、あるいは、そうですね、下はジュニアオリンピックに出場されるような小学生から、もう上はですね、実業団プロの選手まで来られています。まあ、それぞれの年代に応じてですね、さまざまなスポーツ内科的な病気というものがあるんですけども、
はい、
この後の時間でですね、
そうですね、
そのスポーツ内科的な病気、具体的なものいくつか説明していきたいと思いますので、
はい、じゃあ先生また後半の方もね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではここで今週の一曲をお聴きいただきます。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではですね、後半は、田中先生からこのスポーツ内科での一番多いなと思われる症例っていうのは何かというちょっとお話を伺いたいんですが、
はい、
はい、
スポーツ内科のご病気、ですね、今まだ一つも具体的な例を挙げていませんでしたが、
はい、
まあ、心臓に関わるものであったり呼吸器に関わるものだったり、あるいは全身のに関わるものだったりですね、はい、いろいろあります。その中で一番多いのはスポーツ貧血、はい、
貧血ですか
と呼ばれるもの、スポーツ貧血というものが非常に多い、
多いんですか、
病気になってますね。
ふらふらするんですね、貧血ということは。
そうですね、あの一般的な貧血のイメージと、まあ、あのほとんどの部分で合っています。あの貧血になられたらですね、別にスポーツしてるしてないに関わらず、
そうですね、なりますね、
ふらふらしたりとか、あるいは息切れがしたりとかですね、
はい、
動悸がしたり、そういったことが貧血の症状としてありえますが、はい、スポーツ貧血もほぼ症状としては同じですね。ただ、まあ、アスリートに起こる貧血ですので、
はい、
まあ、症状としてはですね、例えば日常生活ではさほどそう息が切れたりとかないんですけども、例えば陸上の長距離の選手で、
はい、
後半ラスト1周ここで頑張りたいとスパートをかけたいという時に走れない、息切れがして、もう思いと裏腹に全く足が動かないとかですね、
つらない、
あとは記録がこの1年全然伸びないなと、そういったことを訴えて、僕のところにも相談、受診に来られて調べていくとスポーツ貧血ということが多々見られます。
はい、
まあ、そもそもですね、貧血、まあ、皆さんよく、まあ、ご存知の言葉やと思うんですけども、改めておさらいしますと、貧血というものはですね、ヘモグロビンっていう血の中の赤い成分がまあ、下がってしまう、少なくなってしまうことですね、
はい、
でこのヘモグロビンというものはですね、赤血球って、これも聞いたことあると思います、
はい、
赤血球という丸い、まあ、これも赤い塊ですね、
はい、
赤血球の中にあって役割としてはですね、全身に酸素を運ぶ働きをしてくれてます、はい、酸素とか栄養分を運ぶんですね、で、当然アスリート、まあ、別にアスリートでなくてもいいんですけども、僕らの全身の筋肉を動かしたりとかですね、
はい、
活動には絶対酸素がいります。
いりますね、はいはい、
一つ一つの細胞には酸素がいるので、僕らは口から吸って肺に入ってですね、でその肺に入った空気は血液に乗って、
はい、
そして心臓がポンプとして、血液を循環させて、全身に酸素が運ばれるわけです、
はい、
なので非常にこのヘモグロビンというものは大事ですし、アスリートにとってはですね、当然長距離走る、まあ、陸上選手に、まあ、
そうですね、
話を、まあ、特化しますとね、走ってる最中ずっと酸素がいるわけです、
は
い、しかも普通に日常生活をしているよりもかなりたくさんの酸素がいるのは、
ね、まあ、
想像できると思います、
うん、ね、
息はーはーはーは
ー
切、
うんうん、
らしながら、
はい、
走るわけです、
はい、
うん、でですね、まあ、ちょっと話を変えてですね、なんで貧血が起こるかいうところですね、はい、
そうですね、スポーツしてはるし健康体やと思うんですが、ね、
はい
はい、
でそのスポーツ貧血と呼ばれるものの正体はですね、ほとんどの場合、
はい、
鉄欠乏です。鉄欠乏性貧血、鉄欠乏性貧血って皆さんも何か聞かれたことあると思うんですが、
はい、鉄分足りへんです、ね、
そうですそうです、はい、うんうん、鉄分が足りなくて貧血になるということがアスリートでも起こります、
はい、
というのはですね、まずアスリート、たくさんトレーニングするので、そのトレーニングによる消耗、鉄も消耗します、はい、消費します、
はい、
で、たくさんトレーニングする選手はですね、それに見合った分だけ鉄をしっかり 取らないといけないんです
が、食べたかったですね、
はい、その食べる量がですね、なかなか追いつかないというか、うん、そういう理由がまず一つあります、うん、あとはですね、はい、特に中学生なんかは、ただでさえ体が大きく、まあ、成長しますね、はい、成長期で、うんうん、で成長期にはですね、まあ、背が伸びて、まあ、筋肉が太くなったり、あるいは筋トレもするので、うんまあ、そういう体の成長段階で筋肉に鉄が取り込まれたりですね、うんまあ、その段階ですごく鉄が、
うん、ただでさえいるんです
ね。そうですそうです、
うんうんうん、
ただでさえ成長しているのでいるのに、そこにトレーニングもするので、鉄がたくさんいると、あるいは、夏場なんかであれば汗から鉄を失うということもあったりですね、はい、女性アスリートであれば、うん、月経による、まはいまあ、失血といいますかね、月経で血を失ったり、まあ、そういったことがですね、さまざま重なってですね、アスリートは貧血になりやすいんですね、
うん、あそうなんですね、は
い、でどれぐらいのアスリートがというのが気になると思うんですが、僕実はちょっと某なでしこリーグの女子サッカーのチームとですね、
はい、某ですね、
はい、かかちょっと個人情報とかありますので
、はいはい、
まあまあその、まあ、これ学会で発表するような内容なんですけども、そこのチームの選手25人調べたところですね、はい、4人がスポーツ貧血と、25人中4人だから、まあ割合にすると 16% ですね。
多いですね。
もう少し難しい話をすると、スポーツ貧血の一歩手前というですね、前段階の IDNA、まあ、難しい英語はまあ置いといてですね、前段階は5名。
5名？
25人中4名がスポーツ貧血で、その一歩手前というのが5名。結構多いですよね。で、まあ、過去にいろいろ調べられてますけども、
はい、
大体ですね、まあ、15% から 20% にスポーツ貧血が見られるという報告がよく見られます。なので、まあ、5、6人に1人は、
はい、
スポーツ
貧血になってるという、
これはもう中学校とか高校の陸上選手とかですね、まあ、陸上に限らずですね、はいはい、サッカーとか野球でも、まあ、競技によってやっぱり多少は、まあ、違ってはきますけども、うん、特に陸上選手はですね、うんまあ、熱心に、まあ、走り込みといいますかね、自分を追い込んでトレーニングする傾向がありますので、うん、スポーツ貧血に陥りやすいというところがあります、うん、で、まあ、検査としてはですね、
はい、
採血をしてヘモグロビンあるいは鉄の蓄えの数値なんかを測りまして、スポーツ貧血かなという診断をしていくわけです。
ああ、そうなんですね。
そして、鉄欠乏、
はい、
そして、まあ、スポーツ貧血ですね、うん、そういったことが分かれば、
はい、
まず大事なのは、まあ、食事療法ですね。
あ、
食事をしっかり食べましょうということで、
は
い、まあ、鉄の、たくさん強化した食事を食べたり、あるいはそれでも追いつかない方に関しては鉄剤を飲んでもらって、
ね、
そうですね、まあ、お薬というと抵抗あるかもしれませんが、うん、
でも飲まなきゃね、貧血が、
そうです、うん、パフォーマンスが上がらない、
そうですよ ね、う
ん、ね、本来の実力を発揮できないということになってくるので、はい、お薬を、飲んでもらって治療いうこともありえます、
うんうん、そうなんですね、先生、そういうのをよく分かっていただくためにもですね、
はい、
なんかセミナーをしてくださるとかっていうのが予定があるんですよね、確か、
はい、実はですね、
はい、
この度11月12日、もうちょっとですね。
あ、そうですね。
この担当者ですね、はい、11月12日に明石市立産業交流センター、はい、大久保駅のすぐ近くです。
近くで、はい、
昼の3時から6時までですね、
はい、
第1回関西スポーツ内科栄養セミナーということでですね、まあ、僕のようなスポーツ内科医とスポーツ栄養士、はい、アスリートの栄養に特化した専門家がいるんですね。で、それがタッグを組んでですね、関西では初めての取り組みになりますけども、そのセミナーをどなたに来ていただいても構いません。中学生以上のアスリート、
はい、
まあ、保護者の方、あるいはもう運動が好きで、例えば市民マラソンの方ですね、
うん、
市民マラソンランナーの方でもいいですし、
はい、
どなたでもウェルカムなので、
そうなんですね、はい、11月の12日の土曜日ですね、
はい、
はい、じゃあもうね、リスナーの皆様、本当にこういうお話を聞けることってあんまりね、めったとないので、ぜひぜひ一度行ってみて、でもこれ先生、申し込みがあるんですよね、どこで見たら分かりますか？
関西スポーツ内科栄養学会のホームページというものがございますので、大久保病院のホームページからでも、パパッと リンクされてると思いますので。
わかりました。じゃあぜひね、ご興味のある方は、はい、そちらの方でね見て、そしてお申し込みしてください。今日は先生どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
田中由紀先生でした。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
はい、いかがでしたでしょうか。ね、スポーツ内科で、あんまりね、知らなかったと思うんですが、今日この田中由紀先生のお話を聞いていただいて、まあスポーツをされている方もね、もしかしたら自分の不調の原因は何かね、身体的なものかなっていうのを思ってみるっていうのをね、気づいていただけたらいいかなと思います。よくね、スポーツの世界では根性論とかね、もっともっと自分に活を入れて、いいタイムを出したりとかっていう風にしないといけないっていう、まあそういう世界でもあるとは思うんですが、今日のね、田中先生のお話はある意味いいタイムを出さないといけないのに、なかなか出ないな、思うようにいかないなっていう、そういう方にとっては、まあ一種のですね、福音じゃないかなっていう風に思います。もうすでにね、病院にかかっているよって言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私田中先生のお話聞いてて思ったのは、やはりスポーツ内科とね、いう、なんていうかな、一つの科っていうんですかね、それを専門にされているだけあって、やはりね、見立ててくださるその内容とか深さっていうものがまたこう違うんじゃないかなってすごく感じたんです。実は収録はね、本当にこの限られた時間の中でしてるんですけども、実はまあ収録外とかね、終わった後でも本当に先生のね、お話を私は聞いてて、あ、もう本当にこのことにね、打ち込んでもう一生懸命ね、されてる先生なんだなっていうのがひしひしとね、伝わってきました。で、何よりね、まだお若いんですよ。お声だけ聞いてね、皆さん何歳ぐらいの先生だなってね、思われてたのかなとは思うんですが、実はですね、まだ確かね、20代の一番最後らへん、30ぐらいだったかな、なんかすごく若い先生なんですよ。でもね、とっても優しそうで、そしてね、きちっと意見も言ってくださる、そんな先生です。ぜひね、関西スポーツ内科の栄養、スポーツ内科栄養セミナーっていうのがね、先生もお話しくださってましたが、これが11月の12日にね、あるそうですので、ぜひね、よかったら皆さんお出かけをしてみてください。きっとすごくね、目から鱗の情報をいっぱいね、教えていただけるのではないかなと思います。この番組は、泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンが、パラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来週をお楽しみに。